ここからは FP 達田のサンサントークお送りします。 FP 達田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りします。では今月も FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。達田さん、よろしくお願いします。
はい、達田でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか3月4日なのに雪ですよ。
そうですね、結構降ってますね。
結構降ってます。積もってます？
あ、でもね、あの気温も高いので、うんうん、まあ、あの降っては溶けてるって感じですかね今。
よかった、はい、まだね、これで3月4日もうひな祭り終わってね、なんとなく春気分なのに30センチ積もったとか本当うんざりですよね。
う
ん、
まあ、そうですね。
よかった、降っては溶けの今状態だということでございます。はい、わかりました。さて、先日ちょっと行こう、
おとといですね。
本当おととい、ついこの間、FP 達田さんの事務所にお邪魔をしまして、はい、サンモール FP 事務所にお邪魔しまして、打ち合わせをね、
そうです
ね、したんですけれども、はい、我々いつも、打ち合わせの時におやつを食べることがね多いので、
そうですね、もう定番ネタですね。
まあ、そうそう、毎回私も何かおやつ持ってって、まあ、達田さんも用意してくれたりすることもある。で、はい、今回は私わざと前の日とかに、うんうん、達田さん、今回は達田さんは用意しなくていいですと。
そうですね、
なぜなら私が桜餅とうぐいす餅を持っていくから楽しみにしててくださいね、達田さんはコーヒー入れるぐらいでいいですからねとかってわざわざ言ったにもかかわらず、はい、さあ買ってきました。ちょっと期間限定の田中酒造さんの甘酒桜餅を、
はい、もう大喜びでした私、
ね、買っていったわけですよ。で、もう一つ気になってた桜餅もあったんですけど、時間的にそこしか買えなくて、ところがまず甘酒桜餅売ってるのは知ってたんですけど、うぐいす餅も売ってると思ってたら、本店さんでは桜餅だけ。
そうなんですね、
田中酒造吉光蔵でうぐいす餅ってことも分かって、まあ桜餅だけでもいいかと思って4つ、
もう十分でございます
ね、買って、はい、さあ達田さん、今日は桜餅ですよとかって写真も撮ろうと思い、食べようと思ったら、まさかのカチカチ冷凍されておりまして、いや、これはアチャーでしたね。
いや、本当にね、アチャーでしたね。
アチャー、もう今まさに食べようっていう時に、で、私結構でっかい声で、あーとかって言ったんですよね。
もうそうですよね、僕も、もうすでに舌が桜餅になっていたので
めちゃめちゃ私も食べたかったんですけど、残念ながらカッチカチだったので食べられず。で、結局いつ食べたんですか？
その日の夜に、うん、妻と美味しくいただきました。
よかったです、はい、私も悲しかったので1個だけもらって帰りまして、カチカチ桜餅をね、で、その日の夜に私も食べましたけれども、美味しかったですね。
いや、美味しかったです、本当に。
やっぱり食べるとこう甘酒の香りがふわっとして、
そうですね、はい、
他にはないやっぱり、うん、桜餅だなっていう感じを、
うん、そうですね、
しましたけれども、はい、できれば打ち合わせの時に食べたかったですね。はい、以後気をつけたいと思いますという雑談トークでございました。
はい、
はい、さて、では、2月の注目ニュースからいきましょうか。
そうですね、
はい、はい、では2月の注目ニュース2つありますね、
はい、
1つ目は特殊詐欺と SNS 詐欺の被害額が 1.6 倍に、皆さん改めて気をつけましょう。
はい、ということで、今月はですね、実はもうものすごいちょっとネタがたくさんあって、はい、正直2つ選ぶの迷ったんですが、うんうんうん、まず1つ目、このニュースです、
はい、
先月の12日に警察庁が昨年の犯罪に関する統計を発表したんですね、はい、でこれによりますと、昨年の特殊詐欺や SNS 型詐欺の被害額が合計で約3200億円となって、これ前年比で約 1.6 倍になったんですね。
まだ上がっちゃうわけですね。
そうですね、うん、そして件数もこれもびっくりなんですが、うん、約4万3000件ということで、はい、こちらも前年比約 1.4 倍になったんですね。
はあ、
ただですね、小樽ではと言いますと、これ被害件数は12件、
はい、
で被害額がこれもちょっとびっくりなんですが、約1億2000万円ということで、被害件数自体はこれ6割ほど減ったんですね。
あ、件数は減ったんですね、
うん、そうなんですね、
小樽、うん、は、
うん、ただ被害額も減ったんですけど、まあそうは言っても約1億円ということで、
そうですよね、
まあやっぱり結構な額ですよね。
いやー、小樽被害件数せっかくね減ったと思ったけれども、はい、まあ、まだまだ高い水準と。
そうですね、
うん、
そしてですね、最近はですね、はい、海外、特に東南アジアが犯罪グループの拠点となっていて、うんうん、決してですね、これ日本だけが被害に遭ってるわけじゃないようなんですね。はい、で、例えばアメリカですとか、うん、ヨーロッパ、あと韓国や台湾などでも結構被害が多発しているそうなんですね。
世界的に。
そうなんですね。
ということですね。うん、
まあ、日本だけじゃないということですね。はい、で、最近はですね、警察官を語る手口による詐欺被害、うん、これが圧倒的に多いそうなんですけど、はい、まあ、この番組でもたびたび話してますが、うん、詐欺グループも日々研究して新たな手口を生み出してるんですよね。うん、
はい、
で、このためですね、警察庁ですとか消費者センターのホームページですとか、あと新聞やメディアなどで常にですね、最新の手口を情報収集して、まあ、家族ですとか地域で対策してほしいなと思いますね。
なんでこういろいろ対策してるはずなのに、うん、それでも増えちゃうんでしょうね。
いや、やっぱりですね、まあ、相手がその上を行こうとしてるってことです
ね。巧みだってことですね。
まあ、そういうことですよね。
いや、腹立ちますね。
まあ、本当にそうですよね。
その本当情熱を他に向けてくれっていつも思いますけどね。
そうです、いつもこういう話になりますけどね。
なりますよね。はい、わかりました。はい、まあ、1番目のニュースはこの被害額 1.6 倍ということで、本当に皆さん改めて気をつけてください。
はい、気をつけてください。
はい、では2月の注目ニュース2つ目、
はい、
昨年の家計調査の結果が公表、 FP 達田が注目したこととは。
はい、ということでですね、はい、こちら先月の6日のニュースになりますが、うん、総務省がですね、昨年の家計調査の結果を発表したんですね。
はい、
で、まずですね、昨年の消費支出額、これ何かと言いますと、うん、税金とか、あと社会保険料、いわゆる国民健康保険とかですね、うんうん、まあ、介護保険料とかそういうものですね、
はい、
まあ、こういったものを含まない支出額を言いますが、うん、これが月平均でまず2人以上世帯、
はい、
で、これ平均でですね、約 2.9 人のようなんですけど、はい、これが約31万4千円、
はい、
で、単身世帯1人暮らしですね、うん、こちらが約17万3千円となったそうなんですね。
はい、
そしてですね、この統計で私注目したことが2つあって、
はい、
1つ目はですね、うん、まず昨年のエンゲル係数、
はい、
まあ、これちょっと前に1回ですね、喋ったことあると思いますが、
うんうん、
消費支出に占めるこれ食費の割合なんですね。
はい、
まあ、これがですね、2人以上の世帯で 28.6% となって、
はい、
これはですね、44年ぶりの高水準となったんですね。
なかなか水準高いですね。
そうなんですね。
うん、
で、これはですね、やっぱり昨今ですね、米とか、まあ、そういった食料品の価格が値上がりしてますけど、うん、やはりその影響を受けたと、まあ、そういうことが言えるんじゃないかと思うんですよね。
だってさっきの 2.87 人の平均の2人以上世帯で31万くらいでしょ、はい、28.6 ってことはほぼ3割、
まあ、そうですね、
9万くらいってことですよね。
そういうことになるということですね。
かなりですよね。はい、はい、
ちなみにですね、まあ、このエンゲル係数、まあ、もし家計簿つけておられる方はですね、うん、まあ、これ計算できるかと思いますので、
はい、
まあ、ちょっと家計の見直しとかに役立ちますのでですね、うんうん、まあ、ちょっと計算してみるのもいいかもしれませんね。
はい、ぜひ皆さんしてみてください。
はい、そして2つ目なんですけど、うん、これはですね、20日のですね、日経新聞の記事になるんですけど、
はい、
家計の支払い手段についてですね、
うん、
これ現金払いが約 35%、
うん、
そしてクレジットカード払いが実は約 36% となって、これ初めてですね、クレジットカードが現金を逆転したんですね。
へ
ー。で、ちなみにですね、うん、この他ですね、口座振込が約 22%、うん、そして電子マネーが約 6% と言われてるんですが、
はい、
まあ、ちょっとそういったことが初めて起こったということなんですね。
これ現金払いとクレジットカード払いというのは、要は例えば食費なんかもクレジットで買ったりとか、
まあ、そうですよね、
電気代とかも銀行引き落としじゃなく、はい、クレジットカードから引き落としみたく、
まあ、そうですね、はい、
まあ、はい、
そういったことがあるかと思うんですが、
はい、
ちなみに5年前はですね、うん、これ現金払いが約 43%、
はい、
でクレジットカードが約 27% だったんですね。なので
違いましたね。
ここ最近でですね、うん、まあ、大きく変化したことがわかるんですね。
うん、
で、ちなみにですね、各有私もですね、最近はほとんどカード払い、
あ、まあ、そうですか。
とは言ってもですね、実は私、うん、クレジットカードじゃなくてデビットカードっていうものを使ってるんですが、
おっしゃってましたね。
はい、
うん、
まあ、ちょっとそういったような形のカード払いなんですけど、うん、ただですね、 週1回私あの小樽部さん、
あ、花銀のね小樽部さん、
はい、通ってるんですけど、
常連さんですね、
はい、結構も常連になりましたが、はい、そういった小樽部さんなどの非規の個人店などではですね、うん、現金払いにしてるんですね、
ありがたいわ、はい、
うん、で龍鳳さんやってるのよくわかると思うんですけど、
わかりますよ、
これですね、カード売り上げの一部を、うん、結局店がですねカード払いに支払わないとはないということで、はい、まあ、マスターもですねやっぱり現金払いの方が嬉しいよねってやっぱり話してましたね、
うん、はい、それはそうです。
ちなみに龍鳳さんは使えるんですか、クレジットは。
使えるようになったんですけど、もう途端にやっぱクレジットカードとか QR 決済の支払い増えまして、うん、内心お客様の利便性は高まったからいいことなんだけど、うん、ああって思ってますよ心の中では、
まあね、
あ、現金の方が本当はいいんだけどと思いながら。
特にインバウンドとかやっぱりみんなカード払いって言いますもんね。
そうです、外国のお客様はやっぱりどうしてもね、うん、カードになりますよね。
そうですよね、うん、でですね、今デビットカードって言いましたが、田口さんご存知ですか。
知ってますけど1枚も持ったことないです。
あ、そうなんですね、でこれ使い方自体はですね、はい、クレジットカードとほぼ同じなんですけど、うん、まあ、これですね利用すると同時に銀行口座からですね代金が引き落とされる仕組みのカードなんですね、うんうんうん、なので使いすぎを防げるので、うん、私も利用してるんですが、はい、まあ、このデビットカード、これですね、うん、5月の特集で改めて触れようと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
このじゃあ私5月の特集聞いてから作ろうデビットカードいや作りたいなって、辰田さんの話をね聞きながら思ってたんですけど、
あ、そうですか、
とはいえ何をがいいのかなとか、はい、思ってたので、うん、私は5月の特集聞いてから作ります。
全然それで遅くないと思いますので、
はいはい、
楽しみにしていただければと思います。
はい、では楽しみと言いましたら、はい、今月もこの時間がやってまいりました
そうです、ね、
クイズの時間でございます。
パチパチパチパチ
パチ、田口智子がマジで答える家計クイズ3問勝負、
はい、ということでですね、はい、今月も、3問問題出題しますが、はい、田口さん先月はまさかの逆パーフェクト
逆パーフェクトって言葉が痛いわ、
は
い、
だったんですが、まあ、今月はぜひパーフェクト目指して頑張ってください、
はい、
でリスナーの皆さんも気軽にお考えください、
はい、
それじゃあ第1問いきます、
はい、
第1問だけ丸×クイズにしました、
はい、
問題、公証役場で公正証書遺言を作ろうとする場合、
うん、
まあ実際作っている方もリスナーの方にいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
全国どこの公証役場でも作ることができる丸か×か。
これ要は自分の住んでるところとかじゃなく全国どこでも作れるかってことですよね。
はい、
そうですね、はい、いや
まあ、小樽にも交渉役場ありますけれども、例えば小樽で作りたくないって時に他の札幌とかでも作ることができるかどうかということですね。
丸、やっと
正解です。はい、はい、これ問題文の通りで全国どこの交渉役場でも作ることができます、
はい、
ただし一点注意事項として、うん、交渉人に出張してもらって、
はい、
遺言書を作成する場合、
うん、
この場合は交渉人の管轄範囲内の交渉役場に依頼する必要があります。
はあ、はい、そういうのがあるんだ、
う
ん、
そうですね、例えばまあ、よく施設とか、
うん、
病院とかに来てもらってって場合は、うん、これは小樽の、例えば小樽だったら小樽の交渉役場にしか作れないということですね。
わかりました。
ちなみにですね、公正証書遺言の作成手数料、
うん、
これについてはこれ相続財産の額などに応じて、これ実は内閣が定めてるんですね。
内閣が、
はい、なのでこれどの交渉役場に依頼しても変わりません。
わかりました、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ次第2問いきます、はい、第2問、こっから3択になります、
はい、
2025年度において全国の高校生のうち、
うん、
通信制の高校に通っている生徒の割合は次のどれでしょう。1番約 2%、
うん、
2番約 6%、
うん、
3番約 10%。
通信制の高
校、ね、まあ、確かに最近増えてますよね。
増えてますよね。とはいえ 10% もいくかな。いや、どうかな。2。あー、
残念。これは素直に行けばよかったんですけど、10% なんです。
いやー、迷った。
でですね、うん、通信制の高校に通う生徒数って約30万人今いるんですね。
はい、
で、生徒数はですね、これ過去5年で5割も増えたんですね。
いや、増えてます。だってその、はい、学校のその CM とかね、広告見ますもんね。
う
ん、
そうですよね。
見るってことは対象が多いってことですよね。うん、いや、素直に行くべきだった。
でですね、その背景として、はい、不登校の生徒が増えた。まあ、これやっぱりあるんですけど、うん、ただ最近はですね、例えばスポーツや芸能活動と両立しやすいですとか、うん、あと通信制に行っても大学に進学しやすくなったとか、うん、まあ、そういったポジティブな理由もあるんですね。
はい、
ちなみにですね、来月、これは来月はですね、4月恒例の教育費の特集になりますので、
うん、楽しみ。
田口さんがはじめですね、ぜひ、パパママは、はい、特にお聞きいただきたいなと思っております。
はい。まあ、楽しみですけれども、2番目落としてしまいました。今回もドラムロールをいつでも鳴らせるように用意してたんですけどね、残念。
まず勝ち越し目指して、じゃあ最後の問題。
はい。
はい、最後の問題です。先月は、冬季オリンピック、が開催されて、で今日からはですね、パラリンピックの競技も始まります。
はい。
では、優勝した選手に贈られる金メダルに含まれる金の重さは次のうちどれでしょう。
はい。
1番、約6グラム。2番、約36グラム。
おお。
3番、約66グラム。
ちょっと待って。そう、1番でも結構な金だったら高くなりますよね。
まあそうですね。今、1グラム3万円なんでね。
いや、でも1ってことはないかな。いや、でも3。いや、2。うわー。
残念。実はこれは1番の約6グラムなんです。
そんなやっぱ少ないんだ。
はい。オリンピックの金メダルはですね、うん、これ約500グラムの銀で作った銀メダルに金メッキを施したもので、その金の重さは約6グラムとされているんですね。で、これですね、調べたところ、1912年、まあ、100年以上前ですけど、はい、までは純金製だったんですけど、やはり材料代が高すぎるという理由で、はい、以後は金メッキとなったらしいんですね。それでもですね、最近は金とか銀の価格も今上がってますので、はい、直近の価格で計算した金メダルのお値段
おいくら？
これはですね、なんと約40万円。
うわー、それでも40万もするのか。
そうなんですよ。
うわ
ー。まあ、とはいえですね、金メダリストをはじめ、選手の皆さんが与えた感動。
いや、そうですよね。まあ、
これはプライスレスと言えますね。
プライスレスですね。
今大事なところ噛んでしまいました。
大丈夫です。はい。私も負け越しましたんで、同じようなもんですよ。はい。なかなかこの三門の壁も、乗り越えられないな。
今月は素直に言ってほしかったなって正直思ってたんですけど、
ね、まあ、ね、はい、またじゃあ来月楽しみにしたいと思います。
来月頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。はい、ではここで1曲と思いますが、何の曲にしますか。
はい、先ほどですね、はい、44年ぶりという話題を出したので、うんうん、今月44年前の曲をお送りしようと思うんですけど、はい、1曲目はマッカリ村出身の大演歌歌手の曲で、細川たかしさんの北酒場お願いします。
はい。ではここからが後半、今日のテーマですね。
はい、
辰さん、改めて今日のテーマ何でしょうか。
はい、今回のテーマは、うん、今注目金投資と個人向け国債というお話をしたいと思いますが、
はい、
これ先月の注目ニュースでも触れたんですけど、うんうん、特に今50代以上のお客様から、
はい、
金投資、いわゆる金への投資ですね、
はい、
と、個人向け国債についてやっぱりよく聞かれるんですね。またですね、今月は退職シーズンでもありますので、うん、まあ、退職金を元手にですね、こういったものに投資を始めようとされている方も多いんじゃないかと思うんですよね。
はい、
なので今月は、この金への投資と、あと個人向け国債の特徴のほか、うん、投資方法や注意点などをお話しできればと思ってますが、
はい、
私はですね、うん、ちなみにこれ両方とも買った経験はあります。
お、さすが。
そしてですね、うん、個人向け国債に関しては現在も持ってますので、
うん、
まあ、ある程度経験者としてお話しできるんじゃないかなと思います。
はい、嬉しいですね、やっぱり経験者のお話の方がね。
まあそうですよね。
はい、
はい、
ではまず前半金のお話ですね。
はい、
はい、
まず金はですね、うん、これ世界中どこでも同じ価値を持つ現物資産なんですよね。
はい、
で最近はですね、ウクライナ戦争ですとか、あと先週末はですね、アメリカやイスラエルがイランを攻撃、まあ、今もしてますけどね、
うんうんうん、
しますが、まあ、このようにですね、あの世界の情勢が不安定な時なんかはですね、まあ、株価、まあ、これ昨日も今日も大きく下がってますけれども、まあ、あの株価はあの一般的に下がりがちなんですよね、はい、ただあの金はですねこういった時に逆に買われてですね、うん、価格が上がることが多いんですね。
なんか金は強いっていうイメージありますよね。
そうですね、うん、まあ、あのこのためですね、あの株や投資信託などとあの金を合わせ持つようなですね、うんうん、まあ、そういった分散投資をしている方、まあ、これやっぱり多いんですよね、はい。そしてですね、あのただ一方であの金を持ってもあのこれ持ってるだけではですね、うんうん、いわゆるあの利子ですとか配当とかはもらえないんですよね、はい、なのであの、まあ、やっぱり金そのものの価格が上がらないと、うん、まあ、利益が得られないっていう特徴もありますよね、はいはい。そして次、金に投資する方法なんですけど、はいはい、まあ、これですね、まずあの一般的にはまず地金を買う、うん、まあ、これあのいわゆる金の現物ですね、うん、を買ったり、あと金貨を買ったりとか、
はい、
あと、純金積み立てとか投資信託などの方法があります、
はい、
でこれ購入先はですね、あの貴金属店やあと銀行証券会社などで、まあ、最近はあのネット取引も一般的ですね。
はい、
またですね、あの現在の金価格は 1g 約3万円ぐらいなんですけど、うんうんうん、これ純金積み立てとか投資信託ですと、うん、例えば1000円とか100円とかといった少額から始めることもできます。
そんな少ない額でもできるんですね。
そうですね、はい、はい。そしてですね、気になるところ、税金についてなんですけど、はい、これですね、あの地金や金貨といった現物を売却して利益が得た場合、
うん、
まあ、そういった場合はですね、あの原則として他の所得と合わせた、例えばお給料ですとか、うん、まあ、年金とか、うん、まあ、そういったものと合わせた総合課税、まあ、つまり累進課税になるんですね、うんうん、でその際にあの保有する期間が5年を超えると、税負担が軽くなります。
へー、
まあ、要するにですね、あの買ってすぐ売るような売買は、うん、あのできるだけしないでくださいよというですね、うんうん、まあ、そういった趣旨もあるんですけど、
はい、
まあ、5年超えるとあの税負担が軽くなります、
はい、
また、投資信託、こちらについてはあの、まあ、いわゆる、上等益、いわゆる売った分の儲けですね、うん、これに関しては、株式と同じです。であのいわゆる分離課税で約 20% の税金かかりますけど、はい、ただあの最近はですね、うん、NISA で買える投資信託も結構あるんですね、
はい、
なのでそういった投資信託を買う と、いわゆる上等益が非課税になりますね。
そっかそっか、 NISA だと非課税になるってことですね、
はい
はい。
そして注意点なんですけど、うん、まず一つ目として価格の変動が意外と大きいこと。
あ、そうなんだ。
これ金ってなんとなく安定してるって思われてる方結構多いんですけど、
うん、
あの意外と価格の変動大きいです。
あ、そうですか。
そして最近は特に大きいですね。
へ
ー、もう株とほとんど変わらないと思っていただいてもいいと思います。
あ、そんな急激に上がったり下がったり、
はい、
はあ。
そしてですね、あと金の価格は、うん、あのドル建てで計算されますので、うんうん、為替の影響を受けます。
あ、そっか、
はい。そしてですね、あとどの投資方法でもあの手数料がやっぱりかかりますので、うん、あの特にですね、あの金を買うときですとか、うん、あと純金積み立てされるときは、うん、あの必ず確認していただきたいなと思いますね。
確かに、
はい、はい。そしてですね、あの金、いわゆる地金や金貨などを、まあ、ご自宅で保管する場合、うんうん、あのこの場合はですね、あの盗難にも気をつけてほしいですよね。
恐ろしい。そうですよね、はい、はい。
最後に個人的にはですね、うん、あの金は持っていてもあの利子や配当もらえませんので、うん、まあ、あくまでもですね、分散投資の一資産として、まあ、全資産のですね、まあ、大体1割程度を持つぐらいがちょうどいいのかななんて個人的には思ってます。
そうですか。いや、あの実はつい先日テレビで、
はいはい、
あのエピソードとして、はい、卒業した時のプレゼントだったか、20歳になった時のプレゼントだったかに、うん、その男性の方が自分のお父さんに金貨を当時もらったということをエピソードとして紹介してたんですよ、
はいはいはい。
で当時はなんで金貨なんだよって、あの現金の方がいいよって、はい、まあ、まだね若いから思ってたんだけど、うん、今になってはものすごい資産価値が
そうですよね、
上がってるじゃないですか。多分お金だったら あの使っちゃってたかもしれないですよね、うんうん、はい、だからいやもう家宝にしますって、その方はね売るんじゃなくて家宝にしますっていう、まあ、微笑ましいというか素敵なエピソードとして紹介してましたけど、金って ね、お父様その時どんな思いで金貨プレゼントしたのか。
あ
の、
まあ、金貨って大体一般的にですね、一番大きいもので30グラムとか、はい、そういうぐらいがあるそうなんですけど、うん、まあ、そうなると大体今100万円ぐらいしますよね
そんな気軽にプレゼントなかなかね、
うん、だからまあいつもらったのかっていうのはあるんでしょうけど、それこそもう5倍10倍くらいになってたらね。
そうですよね、うん、
ただ今はなかなかね、あの金貨をねプレゼントするってなかなか難しいご時世にはなってきてるかもしれないですけどね。
まあお金持ちだったらね買えるのかもしれません、うん、ね、なかなか庶民には ね、
そうですよね、
できないかもしれない。
庶民にはねなかなか厳しいですよ ね、
ということがありますが、まあ、資産としては全資産の1割程度を持つくらいがちょうどいいと、
まあ、個人的なですね、はい、あの意見ですけどね。
はい、わかりました、はい、そして次が個人向け国債のお話、
はい、ということで、はい、ガラッと変わって今度個人向け国債のお話ですが、うん、あの個人向け国債とはあの国が発行する債券、まあ、これあのいわゆる借用証書のようなものですね、
はい、
まあ、これを私たち個人が気軽に購入できるようにしたあの金融商品なんですね、
はい、
でいわばあの国にお金を貸す仕組みなんですよね、
うんうん、
でこれあの半年ごとに利子が支払われて、はい、満期になると元本が戻ってきます、
うん、
であのこれ国が発行するので、まあ、一般的な話ですけど、うん、あの民間企業よりは信用力が高い点、うん、まあ、これが特徴になりますね。
はい、
そしてですね、あの発行から1年経つとあの中途換金、いわゆる途中で換金できるんですけど、うん、
はい、
まあ、その際はですね、まあ、手数料分は差し引かれるんですが、うん、まあ、元本はあのそのまま戻りますので、
はい、
あの元本割れすることがない、まあ、これも大きな特徴なんですね。
はい、
であのよくあのプロの投資家もですね、うん、あのいわゆる企業の方とかもうこの個人向け国債買いたいってですね、まあ、おっしゃるような方もいらっしゃるぐらいなので、あ、まあ、非常によくできた商品ではあるとは言えますね。
そうですね、
はい
はい、
であのこの個人向け国債、まあ、以前も話しましたが、うん、これ種類3つあります、
はい、
まず1つ目が金利が半年ごとに見直される変動10年というもの、
はい、
そして、あと金利が一定の固定5年、
うん、
同じく固定金利の固定3年というですね、
はい、
まあ、この3種類があるんですね、
うんうん、
でこれ一般的にはですね満期までの期間が長い変動10年の金利が一番高くなって、うん、あの販売額を一番多いんですね、ただですね昨年は実はあの固定5年の金利が変動10年より高くなって、あの販売額も逆転したんですね、
はい、
まあ、これちょっと先月も触れましたが、
はい、
あのこれはあの個人向け国債の利率の計算方法に理由があるんですけど、うん、あのこれちょっと今詳しく説明するとあの煩雑になるので、
うんうん、
あの後日ですねあの当事務所のホームページで改めて掲載しようかなと思ってます。
わかりました。個人向け国債気になっている方ぜひサンモール FP 事務所のホームページ確認していただければと思います、
はいはい、そしてですねあのこの個人向け国債の買い方なんですけど、うん、あのこれですねあの郵便局ですとか銀行、うん、証券会社の窓口であのこれ専用の口座を作るんですね、
はい、
でそうしますとあの1万円から1万円単位で買うことができます、
うん、
で最近はですねこれインターネットで手続きできる金融機関も増えてますね、
はい、
そしてこの個人向け国債これ毎月発行されるんですけど、うん、あの今月発売分の利率、うん、実はこれ今朝発表されたんですね、
はいはいはい、
なので最新の情報になりますが、
タイムリーですね、
はい、
うん、
まず変動10年が、うん、これ年利 1.40%、
はい、
で固定5年が 1.58%、
お、
まあ、今月もしたがって固定5年が一番高いんですね、
はい、
そして固定3年が 1.34% でした。
へ
でこれですね実は先月よりちょっと下がったんですけど、うん、それでもですねあの銀行の定期預金と比べると、うん、まあ、相当高いですのであの、まあ、ご検討いただくのもいいのかななんて思いますね。
そうですね。
でちなみに利子はですねこれ銀行の預金と同じくあの約 20% が税金として差し引かれます。
はい、
最後に注意点なんですけど、うん、やっぱり注意点、2点ほどあります。まず発行から1年経過しない と、中途換金途中で換金できない、
はい、
ということが一つです、
うん、
そして、中途換金の際は、これ直近2回分の利息分これが手数料として差し引かれます、
はい、
なので、まあ、その点はちょっと注意したいところですね。なのであの1年以内に使うようなお金はやっぱり個人向け国債には預けてはいけないということになりますね、
うん、そうですね、はい、
はい、そしてですねあの預金と比べると利率確かに高いんですけど、うん、 ただ今物価の上昇率と比べると、うん、やっぱり低いんですよね。
国債でも低いと、
はい、まあ、これは事実なの で、
う
ん、
そうですね、
目的や資金の使い道を考えながらですね、うん、まあ、他の金融商品とバランスよく活用するのがやっぱりいいんじゃないかなと思ったりしますね。
そうですね、いくら国債でも持っててもだんだんだんだんね、物価の値上がり分には負けてしまうということ で、
まあそうですね、
もうちょっと攻めたいという人にはもう一つ何か違う手があるというところですかね。
まあそういう場合はですね、ちょっと株ですとか、うん、投資信託などをちょっと混ぜてみるだとか、うん、あとより長いですね、国債30年国債だとか40年国債だとか、まあ、そういったものも最近ですね、はい、ちょっと人気になっているようなんで、まあ、ちょっとそういったものもですね、買う、ただなかなか個人の方はただ買いづらいんですけどね。
ああ、そうなんですか、うん、
ネット証券とか使うと結構買いやすいんですけど、一般的にはやっぱり買いづらいですので。
あ、そうですか。
あとやっぱりお年目した方はなかなかね、30年国債とかなかなか手出しづらいと思うので、
う
ん、
そうですよね。はい、わかりました、
はい、まあ、そういったことはあるかと思いますね、
はい、はい。でもやっぱりそういうお問い合わせというか、はい、が増えてる。
あ、そうですね、お客さんからやっぱりよく聞かれたりは最近しますね、
うん、
は
い、わかりました、はい、じゃあ本当もっと詳しいことを知りたいという方は、
そうですね、
ホームページで見るとか、
はい、
事務所で直接達田さんに教えてもらうとか、
まあ、そうですね、
はい、
はい、まあ、ちょっと当事務所のホームページ、ちょっと今週は難しいかもしれないんですけど、うんうん、来週あたりからちょっとコラムとかですね、はい、ちょっと載っけたいなと思ってますので、うん、そちらもぜひですね、お読みいただければななんて思ったりします。
はい、わかりました、はい、ぜひ興味があるという方ご覧いただければと思います、はい、さて今日もリスナーさんがたくさんメッセージいただきましたが、
そうですね、
事前にテーマを朝活の時間に言っておりましたが、はい、あなたの好きな卒業ソングを教えてくださいということで、
はい、いや本当にたくさんいただいたようでありがとうございます。
せっかくなので達田さんご紹介ください。
そうですね、いくつか紹介したいと思います、
はい、
まずラジオネームストーブ奉行さんからいただきました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
その年代ですからキャンディーズの卒業ですね、
うん、
はい、この曲を聴くとなぜかランちゃんがバレエをしている姿が目に浮かぶのですって、意味不明ですねって
何なんでしょうね、
まあ、意味不明ってことはないかなと思うんですけどね、確かに歌を聴きながらその情景を思い浮かべる、うん、いいですよね。
いいですね、ランちゃんのバレーボール姿が思い浮かぶというストーブ奉行さん、
ね、はい、ありがとうございます。次ですね、裕次郎いのちさんからいただきました、うん、ありがとうございます。小林明さんの三別の歌、
は
あ、でこれ私ですね、実はちょっと知らなかったので、ええ、先ほど YouTube でちらっと聞きました、
ええ、
いや小林明さんやっぱりいい声ですよね。
そうですよね、はい、しかも確か裕次郎いのちさん FP 達さんのリクエスト係へってなってますよねリクエスト係ではないんですけれども、
すいません、ちょっと今日曲はかけられないんですが、はい、ありがとうございます。
曲をお聞きしたらところその曲だったと、
うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。次ですね、ラジオネームおふゆさん、はい、ありがとうございます、卒業ソングいろいろありますよねということで、僕は好きなのは レミオロメンの3月9日です、
はい、
先ほどリクエストでかけていただきましたね。
はい、はい、
この曲がリリースされた時は社会人になっていましたが、1リットルの涙、いやこれは確かにいいドラマでしたねというですね、ドラマの中で使われていていい曲だなと思いながら、見ていました、
はい、
毎年この時期になると聴きたくなる曲ですということで、
はい、
ちなみにうちの妻もこの曲大好きです。
あ、はい、やっぱり世代でね、やっぱ好きな曲とか見てたドラマとかも違いますからね、
はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。です、私持っているのはちょっと最後ですけど、風船さんですね、
はい、
好きな卒業ソングは、私は歌ったことはないですが、うん、仰げば尊し、いやこれは本当に昔卒業ソングでね、卒業式でよく
定番中の
定番でしたよね、
うん、
センチメンタルなメロディーに思い出の詰まった歌詞が、これぞ卒業って感じがします、うん、これは私も同じ意見です、
うん、
はい、美しい歌です。で最後に達田さん、今年になってから小樽部さんでお会いしていませんがお元気ですか元気ですなかなかタイミング合わないんですよね。
そっかそっか、
先ほど言ったように週1回2回ぐらい行ってるんですけど、
風船、うん、はい、さんが来る時とタイミングが合ってないと。
そうです、合ってないということなんですね。
いやそうですか、
はい、
いや
ぜひまたお会いできればと思っております。ありがとうございます。
風船さん、ありがとうございます。さてこちらにはお電話で桜町の里ちゃんから、私の好きな卒業ソングはミスターチルドレンの旅立ちの歌ですと。
いいですね、
まあ、この曲もいい曲ですね。
そうですね、
ちなみに達田さんの一番好きな
はい、
卒業ソングは何なんですか。
ちなみにあの、まあ、先ほど春よ来いですとか、まあ、尾崎豊さんの卒業、まあ、田口さんが先ほど話しましたね、
世代ですからね、
はいはい、あと、まあ、斉藤由貴さんの卒業、ラジオでかかりましたね先ほど、あと森山直太朗さんの桜、これもいい曲ですよね。
いや本当ですよね。
であとそしておにゃこクラブのジャーネ、これもやっぱり世代ですよね。
世代ですよね。
ということでいろいろ あって本当にですねもう迷うんですけど、はい、私1曲だけ挙げるとすれば、うん、キロロの未来へ、この曲に関してはですね初めて聞いたときやっぱりうるっときましたね。
そうですか、
はい、いやなんて素晴らしいメロディーと、うん、そしてやっぱりキロロの声ですよね。
素敵なね、はい、柔らかい包み込むようなね、はい、声ですもんね。
この曲は本当にやっぱりなんていう感情を揺さぶられましたねっていう感じで、この曲を1曲だけ上げるとすれば上げたいなって感じですかね。
そうですか、わかりました、はい、じゃあ後ほどポッドキャストを上げるときに、はい、タツさんの好きな卒業ソングはキロロの未来へということで、はい、書かせていただきます。
はい、はい、お願いします
はい、というわけで、はい、メッセージいろいろいただきましてありがとうございました。
本当にありがとうございました。来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、ではまとめ簡単にお願いします。
はい、退職金をもとにですね、うん、金や個人向け国債の投資をお考えの方も多いと思いますけど、今日の放送を参考にしていただいてですね、うん、分散投資の一つとして上手に活用していただきたく思います、
はい、
で不明な点などございましたらですね気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、そして事務所からのお知らせありますか。
はい、先月も話したんですけど、うん、例年3月はですね退職後のライフプランですとか、うん、退職金の運用方法などのご相談を多くいただきます、
はい、
でこのためですねご相談をお待たせしご迷惑をおかけすることもございますが、うん、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
はい、3月ちょっと混み合いがちということですね。
まあ、実際ちょっと混み合ってますね。
あ、そうですか、わ、はい、かりました、はいはい、まあ、早めにですからご予約したりする方がいい、
そうですね、
ということですかね、
はい、その方が、ありがたいと思います。
はい、わ、はい、かりました。では次回のテーマ何でしょうか。
はい、まず来月からですね、うん、第一月曜日ということで、
そうなんです、
はい、なるということで、
はい、
来月したがって4月の6日ですね、
6日月曜日ですね、6
日の月曜日になりますが、
はい、
テーマ先ほどもちらっと触れましたが、うん、パパママ必聴教育費最新事情2026というテーマでお送りします。はい、来月4月の定番テーマになりますが、うん、4月からは高校授業料の補助の仕組みが見直されるほか、うん、あと公立小学校ですね、うん、の、給食費の支援制度が始まるなど、うん、今年もですね教育費に関する制度が大きく変わります。
はい、
そこで来月は今パパママが知っておきたい教育費の最新事情についてお話しします、はい、ということなんですが、田口さんの娘さんもも
ううちの娘は、今度の4月で中3
ですよね、
ですから受験生になりますので、
もう必聴ですね、
めちゃめちゃしっかり聞きますはい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで4月もぜひお付き合いください。
はい、
ではリクエスト曲何にしましょうか。
はい、ということで44年前の曲2曲目なんですが、うん、まあ、3月別れの季節でもありますけれども、はい、この曲に思いを託しながら、聞いていた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。うん、アミンの松はお願いします。
はい、ではこの曲を聴きながら辰田さんとはお別れです。FP 辰田のサンサントーク、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
辰田
さんもありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
はい、この時間は家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。辰田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。